ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバーと、今回はわらびアワデライトでのピアノ西山ひとみさんとのデュオ、そして、初出演させていただきましたラウンジ青山での、音羽のライブということで2本選びました。では2週間の近況報告です、
はい。
まず西新井のカフェクレール、今回はですね、カフェクレール3回出演させていただいたんですけれども、そのまず1回目ということで、音羽でのライブでした、
はい。
そして今週のマイリメンバードに選びましたわらびアワーデライトでの、ピアノ西山ひとみさんとのデュオということで、ひとみさんとのデュオでアワーデライトはずいぶん久しぶりだったんですけれども、昼のライブということで、やらせていただきました、
はい。
SNS では少し書いたんですけれども、この日はそうですね、特にひとみさんの、ピアノの音がもう本当に美しくてですね、それに尽きるかなというふうな感じです。アワデライトのこう響きも、もちろん相乗効果としてあったと思うんですけれども、ピアノとバイオリンのこう組み合わせのこうマッチングの良さというかね、そういうものもすごく、感じたライブとなりました、
はい。
そしてもう一つの、マイリメンバンドに選びました、ラウンジ青山での音羽のライブということです、
はい。
初出演させていただいたんですけれども、今回はですねバイオリンのゆいちゃんの、産休前の最後の音羽のライブということもありまして、集大成というかね、そういう意味でもゆいちゃんの産休前のこう集大成のライブ、音羽のサウンドになったんじゃないかなというふうな、感じがあります。ラウンジ青山さんもすごくこう素敵なお店で、お客様との この一体感っていうかね、そういうものもすごくこうライブにプラスされるようなそんな空気感でのいいライブになったかなと思っております。
はい。
そして、ベースの伊藤牛尾さんにお誘いいただきまして、東芝病院での、演奏ということでやらせていただきました、
はい。
牛尾さんとの、演奏は久しぶりだったんですけれども、こちらの病院ではもう約20年ぐらいね、演奏されているということで、今回一応ラストの演奏だったみたいなんですけれども、そんな意味で牛尾さんの築き上げられて来た公安の病院での演奏というものにこう参加することができて良かったなと思っております、
はい。
そして2回目のカフェクレールは、ボーカルの上西千奈美さんのストリングスプロジェクトということで、すごく久しぶりだったんですけれども、やらせていただきました、
はい。
ここのところは千奈美さんのトリオとしてね、ピアノの阿部くんとの3人でライブが多かったんですけれども、久しぶりの With Strings ということで、やらせていただきました、
はい。
やはり阿部くんのアレンジがもう本当素晴らしくてですね、バイオリン、ビオラ、チェロっていう、こう3本なので少し、変わった編成なんですけれども、それをこう見事にプラスに変えて、アレンジされているので弾き手側もすごくこう、まあ、弾きがいがあるっていうと変なんですけれども、やればやるほどすごくいろんな景色感が見えてきたりですね、やはり素晴らしいなというふうに、感じながら、演奏させていただきました、
はい。
そして浦和カフェトーンでは、この日初めて会ったベーシストなんですけども、高橋翔くんとの初デュオということでやらせていただきました、
はい。
翔くんはエレキベースなんですけれども、まあそもそもエレキベースの方とデュオっていうのがすごく珍しいっていうのと、また翔くんのこう音も人もどんな人か知らないで、この日本当に初だったのですごく楽しみにして行ったんですけれども、音をこう出し始めると不思議なことにこう初めてっていう感じがやっぱりあんまりなくてですね、まあ相性だと思うんですけれども、それでもやっぱり初演奏には変わらないので、こう一曲一曲こうやるたびにどんどんとこう相手のことも分かっていったり、また自分のことも分かっていってもらったり、どんどんこうね 関係性がほぐれていくって言ったらいいんですかね、うん、そんな感じがすごくしましたね。なので1曲目と最後の曲では全然こう違う感じになったんじゃないかなと、聞いてる方はきっとそれがすごくほどけていく様子が分かったんじゃないかなというふうに思います、うんうん、そして新潟に行ってまいりました、
はい、
この日はですね、もうずっとお世話になっています日比野さんですね、うん、日比野さん の, レコーディング仕事だったんですけれども、うん、これはとあるピアノ教室 の,教材になるということで、うんうんうん、そんなレコーディングだったんですけれども、うん、ピアノの綾木くんとのデュオで、
うん、
18曲、
うん、
何時間かな、多分 4,5 時間だったと思うんですけれども、うんうん、やらせていただきました、はい、まあもう本当に短い曲もたくさんあったんですけれども、うん、すごくいい音で撮っていただいて、うんうん、でまた今年もですね、たくさんこう新潟で演奏する機会も、
うんうん、
ありそうですので、そちらの方もすごく楽しみだなと思っております、
はい、
そして本当に久しぶりに行ったんですけれども、祐天寺の FJ's では、うんうん、ピアノの上の山恵里ちゃんからお誘いいただいてデュオの演奏でした、
はい、
FJ's は多分もう約 8,9 年前だと思うんですけれども、うんうん、パーカッションの畠山優さんのバンドで結構頻繁に出ていたんですね、うんうん、なのですごくこう、ね、この店でカウントダウンライブやったりですね、うん、思い出のあるすごくいいお店だったんですけれども、少しリニューアルされて、うん、以前はピアノが入ってなかったんですけれども、うん、グランドピアノも入ってですね、内装も少し変わっていましたけれども、うん、そんなことも相まって、エリちゃんとマイクを通さずにね、アコースティックのデュオということでやらせていただきました、うん、
はい、
すごく素敵な空間で、うん、11月に続いて、エリちゃんのオリジナルで私のオリジナルというふうに、うん、半分ずつですね出し合ってやらせていただきました、
はい、
そして3回目のカフェクレールですね、こちらはギターの宮野博樹さんの、うん、ニューバンドで覚醒ムーンネオ、覚醒ムーンネオっていうバンド名だったんですけれども、うん、なんかそれにプラスされたみたいで、うん、覚醒ムーンネオにプラスされましてですね、レディース指定席という、うん、なんとも不思議な、うん、ユニット名になったんですけれども、3回目のライブということでやらせていただきました、
はい、
本当にたくさんの、ね、お客様に来ていただきまして、宮野さん普段は自分のライブで本当にお世話になっているんですけれども、うん、宮野さんのライブということで宮野イズムがもう本当にどこを切り取っても、うん、感じていただけるライブバンドにどんどんこうなっていってるなというふうに思っています、うんうん、本当に、瞬間でこう宮野さんは生きてらっしゃる方なので、うん、それをこうキャッチする、
うん、
集中力とかいろんなことでやっぱりすごく疲れるんですけど、うんうんうん、やっぱりライブってやっぱりそれぐらいの五感を研ぎ澄ませて、うん、いつもできたらいいなというふうに昨日もたくさんのこう刺激をいただいた、そんなライブとなりました、
はい、
こんな2週間でした。それではお便りをご紹介します。今回のお題はマイコ初のソロアルバム、どんなものを期待しますか。
こちらは Facebook から、お久しぶりです。安定の社畜の日々でコメントできませんでした。春を感じるネタいっぱいあったんだけどな。ソロアルバムを制作し始めるのですね。期待すること。私は芸術はそれぞれの感受性によるものだから、その時舞子さんが素直に感じたものを音にしてくれるのが嬉しい。特にアルバムはその時の記録、まさにレコードだから、ライブで日々変わっていくのが当然だから、良い意味でお好きにやりたい放題していただきたいです。楽しみにしています。2018年初舞子さんは18日楽しみにしています。リスナーナンバー200番田村よしかさんからいただきました。よしかさんに1マイル差し上げます。
よしかさんありがとうございます。
ありがとうございます、
そして18日のカフェトーンでのライブですね、お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のラジオの投稿した時にすぐにこう、うん、よしかさんからこのコメントをしていただいて、うんうん、すごく嬉しかったですね、
うん、
まだはっきりこれを収録してっていうのは見えてないんですけれども、うん、 なんとなくこうどうしようかなとこう悩んでいた時だったので、すごくこう後押ししていただくようなこう言葉がたくさんこう書いていただいてすごく嬉しかったです、いいものにしたいと思います。吉川さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から、久しぶりの投稿になります。初のソロアルバムおめでとうございます。私個人のイメージは、初めて自分のお小遣いで買った邦楽 CD の曲、洋楽 CD の曲などを盛り込んで今の舞子さんの音色で聴かせていただきたいです。オンエア楽しみにしています。リスナーナンバー168番、橋本天翔さんからいただきました。橋本さんに1マイル差し上げます。
橋本さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これは私が買った
、そういうことですね、
曲っていうことですね、うん、なるほどなるほど。初めてのバイオリンソロアルバムということで、いろんなこう可能性があるなぁとますます感じております、楽しみにしていてください。橋本さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはツイッターから、曲の紹介ブックレットでも書いているのは1曲ずつ違う人、リスナーナンバー101番、嵐さんからいただきました。嵐さんに1マイル差し上げます。
嵐さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、また曲とは違うこう方面ということですごく面白いなと思いました、
うん、
ここね 2,3 年こういうふうに、バイオリンソロライブをやっているんですけど、以前も言いましたけども、結構いろんな同年代のミュージシャン、先輩後輩幅広くのこうミュージシャンにですね、結構都合があったら絶対行くねって結構いろんな人に言われているので、そういう意味でもそういう人たちに書いてもらうと面白いかなという、でも緊張しますけどね、と思いました。嵐さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
まず過去の曲の収録、今までのアルバムに含まれている曲目をソロで演奏することによって比較ができて、そのことでソロとしての魅力が分かりやすいのではないかと思います。もともと複数編成で演奏された曲をソロで演奏することで、この曲こんな風にも聞こえるんだという新しい視点や発見も出てくるかと思います。もちろん選曲やアレンジが必要でしょうけれど、それこそがソロアルバムの魅力。もう一つは今言ったことの掘り下げですが、難しい曲かっこ笑いの収録。実際自分もライブで聞いた時、え、この曲をソロでできるの？と思いました。しかし普段通りさらりと、そして魅力的に弾いてしまった舞子さん。例を挙げるとモーションブルーとかラフィエスタ、リベルタンゴとか、演奏者的に難しい簡単とかは正確には分かりませんが、一般的な一観客の感覚としてこれらの曲をソロで弾かれたら、というかプログラムに入っていたら、それだけでワクワクすると思います。これバイオリン一本で弾くの？って。当然演奏もハッピー。あとアルバムザ・デュオにソロ用の曲ムーンブリッジが収められていますが、確かこの曲クラシックのアレンジが使われているとか、個人的にもとてもお気に入りの曲ですし、近年クラシックにも果敢に挑戦されていますから、このクラシックテイストを生かした曲も聴いてみたいですね。と考えると、似た雰囲気に感じた9月のホールライブの時やソロライブの時のインプロビゼーションもとても印象的だったので、それも聴いてみたい。あ、純粋ジャズではないですが、月の砂漠や砂山、ふるさとといった童謡も素晴らしいので、ぜひ。それと他ユニットとの新曲、新しい月シリーズとか、いまだにかっこ笑い、アルバム未収録の茜の花咲く頃にもバイオリンソロでもその魅力が映えそうですね。と挙げていくと取り留めがなくなりますね。でもそんな数々のミュージシャンと共演されてきた舞子さんだからこそ、ソロだけれどその背景には無数のミュージシャンが見えてきます。素晴らしき作品になることをとても期待しています。 PS、 3月のソロツアーですが、関西までお邪魔させていただくことになりました。大阪神戸行きますよ。リスナーナンバー154番、レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。
レガートさんありがとうございます。
ありがとうございます。
実際ね、レガートさんにはこうソロライブを聞いていただいているので、なるほどと思って、聞かせていただきました、
はい、
まさにそうですよね。いつも誰かとやっている曲を一人でやるとこんな風になるんだとか、こうイメージしながら聴くことができるっていうのはすごく一個あると思いますので、ちょっと参考にしてみたいなと思っております。
はい、
3月のソロツアーですね、こういろいろとそんな意味でも幅広くチャレンジしたいなとまた思っていますので、楽しみにしていてください。レガートさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から、こんばんは、朝寒って時でも頭にマフラー巻かなくても平気な感じで、まさに三寒四温、春の訪れを感じる今日この頃ですね、で前回お題すっかり忘れていたもので、さてソロアルバムとても楽しみです。舞子さんの凛とした音世界、どんな局面でも厚みと深みを感じられる音色がライブそのままに舞子さんのオーラとともに表現されているような作品だととびきり嬉しいですね。ライブ大好き人間としては、いずれにせよプロフェッショナルが集まって CD 仕立てるのですから、とっても良いこと間違いなしでしょう。すべてお任せ、大将おいしいとこずらっとお願いねって感じです。今宵の酒も魚も超馬のお店アット岐阜玉宮町の余韻に引きずられてます、ウィなどと言いながら、ソロの精神から随分と離れてしまいますが、いろんなパートを一人で重ねて舞子さんずって感じのいたずらがちょろりとあっても嬉しいかな、などと不謹慎な妄想をしております。投稿を書きつつ、さてこの2週間はまさに地獄、これまでと一味違う掛け算に一期一会の素晴らしさを堪能させていただいた音はアットラウンジ青山以降金舞子さんな10日間、全くあかんかったです。規制上がらないこと甚だし、全身からブルー感漂わせ毎日を漂流しておりました、とほほです。全くそんなこんなで金曜日抜け殻状態のまま遭難もせずに祐天寺にたどり着けたことがまず奇跡、そしてお店に入るなり舞子さんと接近遭遇、未知との遭遇じゃないんだし、振る心臓は暴れるわ、視界が一瞬でぼやけるわで、一人お祭り騒ぎ、いやパニック、それはさておき、空間の色合いというか軸の置きどころが異なるイメージではありつつも、音色の真の強さというか凛としたところが共通するお二人の掛け算、初体験だったこともありとても新鮮で、チョエム率マイナス3桁状態から急回復プラスになったのですが、点々点。今日明日の岐阜仕事でカフェクレールに馳せさんじられず涙、かなり大量、なおかつ3月3日まで舞子さんお預けなのですよ。チョエム率一気にマイナスへ逆戻りです。どないしましょう、この1週間。はっきり言って真っ当な人生を歩める自信ありません。M の字に過剰に反応してしまうとか、マクドナルド、マイクロソフト、この世は M だらけ、危険だ。なんとかグレずに真人間のまま舞子さんと再会できるようにと願うのみ、ぐすん。舞子さんには充実したミュージシャンライフ過ごされますことお祈りしております。徹底的にブルーになっているというか拗ねている、お許しを。リスナーナンバー179番、国母信之さんからいただきました。国母さんに1マイル差し上げます。
国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
FJS では来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
チョエム率が超低下ということで、危険な状態だと思いますけれども、なんとか頑張って乗り切ってください。3月からはですね、結構いろんな方とのライブとか、今まで、ね、やったことのない方とのライブとかね、たくさん今年はありそうですので、楽しみに、していてください。国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
こちらも Facebook から。舞子さん初のソロアルバム。当然のことながら、今現在の最高傑作、自信作になると思いますので、イメージとしては、ザ・舞子を期待したいと思います。楽しみにしています。リスナーナンバー178番、勇気松本さんからいただきました。松本さんに1マイル差し上げます。
松本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、本当にまさに自分しかいないという、ザ・マイコのアルバムになると思いますので、それをこう存分に、表現できるような、そんな、アルバムにしたいなと思っております。
これタイトル案としてもいいですね。
ザ・マイコ、ザ・デュオに続きザ・マイコ、いいですね。
ソロっていうのも考えてたんですけどね、ザ・マイコありかもしれません。
松本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
こちらも Facebook から。こんばんは。ここ最近の舞子さんライブは、音羽と西山ひとみさんとのデュオ、高橋翔さんとの初デュオ、宮野博樹覚醒ムーンネオという、同じ人がやってるとは思えない笑い、かなりバラエティに富んだライブ楽しませていただきました。さてお題です。初のソロアルバム、どんなものを期待しますか？無責任なこと言えば、今までソロで演奏したことがある曲をすべて網羅して、舞子さん初の2枚組、もしくは3枚組にしてほしいですが、そうもいかないと思いますので、収録希望曲をソロでやったことのある曲、ない曲、取り混ぜて列挙してみます。ラ・フィエスタ、初のソロライブの1曲目でした。こんな曲をソロでやるのかといきなり度肝を抜かれた思い出がある曲。月影、 他の曲でも良いのですが、揮発のオリジナルを収録してソロだとこうなるという違いを聞きたい。 A 列車で行こう、これも他の曲でも良いのですが、無伴奏ソロアルバムというのはクラシックではいくつもあったけど、ジャズバイオリンでおそらく世界初なので、これぞジャズという曲が入っていてほしい。ノルウェーの森、重音を持続して弾いてバグパイプみたいな効果を出したアレンジがバイオリンソロとしては斬新でインパクト大なので、フライミートゥーザムーン、アイラブユーポーギーなど、バイオリンを存分に歌わせた綺麗なメロディーのバラードが 1,2 曲は欲しい。月の砂漠、パーシモンホールで演奏した曲、作詞者の加藤正雄氏が舞子さんのバイオリンの前の持ち主だったそうなので、収録されていたら話題になって売れ行き倍増、かっこ笑い。西山ひとみさんや安川大輝さんのオリジナルを演奏したこともありましたが、その類の日本人ミュージシャンのオリジナルが1曲ぐらい入ってたら面白いかも。ソロ用に書いた新曲が収録されてたら嬉しいです。いろいろ書いてきましたが、舞子さんのやりたいようにやるのが一番。ソロだから共演者との打ち合わせもいらないし、その場の思いつきで演奏した曲が案外良いテイクになることもありますしね。それでは淡路ライトでのソロツアー初日を楽しみにしています。リスナーナンバー157番、細川修一さんからいただきました。細川さんに1マイル差し上げます。
細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それぞれのライブをお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
細川さんにもね、もう数本の、ソロバイオリンライブを聴いていただいているので、うんうん、これだけの曲を上げていただいたんだと思うんですけれども、うん、すごく参考になりましたね。いろんな意味で、そうか、これだけの曲をやってきたんだっていうのもあったり、うんうん、自分がこういうふうに弾いたっていうのを忘れている曲もあったので、
うんうん、
さすが細川さんという感じで、うん、すごく刺激をいただきました。細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
舞子ハンク名門さん、こんにちは。ふっかんです。私がソロアルバムに期待するのは、ズバリその場の空気までわかるような録音です。私は浦和のカフェトーンで舞子ハンを聞くときは、なるだけカウンターの端の一番舞子ハンに近いところで聞くようにしています。なぜならここで聞くと耳の位置がバイオリンの高さに近くなって、目を閉じても F ホールがどっちを向いているのかわかるくらい、そして銅が鳴っているのがわかるくらい生々しく聞けることに気づいたからです。まさにこの感覚の録音をソロアルバムには期待しています。初めてのソロアルバム、舞子ハンが悩み抜いて決めた選曲と渾身の演奏がその場の空気までも一つ残さず聞けるのを楽しみにしています。リスナーナンバー110番、ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1マイル差し上げます。
ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、これはすごくふっかんさんらしいというか、うんうん、音にこうピックアップした、うん、ことということで、うん、私もまさに今それを考えていましてですね、うんうん、選曲っていうのももちろんすごく大事な、うん、トピックなんですけども、どういうふうなこう音像で撮ってもらおうかなとか、うんうんうん、それがこう一つのアルバムの、色になると思いますので、うん、それをすごく考えていたところですので、うん、ふっかんさん、なるほどと思って、うん、読ませていただきました、楽しみにしていてください。ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
暖かくなってきましたね。私の近所の梅の花も三分咲きといったところです。2週間ほど前の寒さが嘘のようですが、体調を崩しやすい時期でもあります。くれぐれもご自愛ください。先日舞子ハンのソロツアー告知のフェイスブックに伊藤義輝さんがコメントされてましたね。伊藤さんは舞子ハンのライブにちょくちょく顔を出されたりして、以前から舞子ハンに興味がおありなのだなと感じてました。意外かもしれませんが、私は伊藤さんのソロ、スパコネ、トリオ、ハイクラッドのライブを聞かせてもらっていて、昨年最も参加したライブは伊藤さん関連です。彼のソロアルバムは全て持っていて、中でもマイ・ファニー・バレンタインは私の愛聴版の一枚です。そんな伊藤さんと舞子ハンとのデュオがもし実現したら、これは夢のようなライブです。舞子ハンはいろんなギタリストの方と共演されてますが、きっと伊藤さんはまた新しい舞子ハンを引き出してくださるでしょう。ぜひとも実現させてください。お題です。クラシックには無伴奏のバイオリン曲はたくさんありますが、ジャズバイオリンのソロをやっている人は私は知りません。そういう人がやらないことをあえてやって、自分の表現力のさらに高みを目指すのが舞子ハンが選んだ道なのですね。クラシックのように端からソロの曲があるわけではありませんし、ソロのジャズバイオリンは単にデュオやトリオの相手がいないだけでもありません。ですから舞子ハンがどんな曲をどんなアレンジで演奏なさるか非常に楽しみです。すべては聴く人を舞子ワールドに引き込む表現力。私はまだ舞子ハンのソロライブは聴かせてもらってません。 来月のツアーではジャズもクラシックもないバイオ、生命を体感させていただきたいものです。もちろんアルバムもリリースを楽しみにしております。伊藤さんのソロで回ると根性がつくという助言は貴重ですよ。リスナーナンバー93番 K 松さんからいただきました。 K 松さんに1枚で差し上げます。
K 松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、伊藤さんがねコメントをすぐくださって、うん、素晴らしいということ で、
うん、
で伊藤さんももちろんソロでね回られているので、うん、すごくこう心に染みたんですけれども、うん、あの伊藤さんとは数回ね、あのライブはやったことあるんですけども、うん、デュオはもちろんまだやらせていただいたことがなくて、
うん、
またあの機会があるとぜひやらせていただきたいなと思っております。
はい、
アルバムの方もですね、本当にね、ケイマツさんおっしゃっていただいているようにこう生命をね、
うん、
感じていただけるようなアルバムにできたらいいなと思っております。
はい、
ケイマツさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはフェイスブックから、クラシカルなものも聞いてみたいな、かっこマイコの音でシャコンヌ脳内再生中、リスナーナンバー51番セルセルさんからいただきました。セルセルさんに1枚で差し上げます。
セルセルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、これももうずっと言っていただいている、うんうんうん、セルセルさん、そうバッハがねすごく好きだということで言っていただいてますね、
うん、
そんな意味も込めてアルバム楽しみにしていてください。セルセルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
この2週間は毎週土曜日アットカフェクレルが3回続きました。音は上西さん覚醒ムーンネオレディース指定席の3本でした。なんといっても宮野さん率いる覚醒ムーンネオ（略）は初演にもかかわらずサークル3のめぐちゃんのパーカッションがとても刺激的かつ宮野イズムをよく理解しているなぁと感じました。そしてこれでいいのだ、変な曲名ですがこの曲は自分にとっても馴染みが深く、2010年頃によく舞子さんとのデュオで聴いていた曲です。不思議な音調とリズム展開、当時は全くわけがわからなかったのですがなぜか脳裏に残っていた曲で、その後しばらく演奏しなくなって忘れていたのが復活したという流れですが、他のお客様も含めて非常に反応が良かったですね。何か引き込まれるものがある曲だと思います。お題です。アルバムコンセプトとして一般的な視線で見た場合、ジャズバイオリンソロだとメッセージとしては分かりやすくイメージしやすいけど、多分中身の音楽とのギャップが出そうな気がします。またジャズを外してバイオリンソロとしてしまうとクラシックのイメージが強くなりそうです。なのでぜひマイコバイオリンソロとしてマイコイズムを前面に出してほしいですね。選曲もソロだとあまり長い曲は聴き手も相当集中力がいるので比較的短めな曲で多様な選曲が良いかな。オリジナルは即興プラスメドレーでつなぐのも良いかもです。余裕があればボーナストラックに多重録音もどうでしょう。ああ考え出すと眠れなくなる、かっこ笑い。リスナーナンバー48番ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1枚で差し上げます。
ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてそれぞれのライブお越しくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ササポンさんもね、ずっと、うん、ソロライブは聞いていただいているので、うんうん、その変化とかもよく分かっていただけてるんじゃないかなと思っているんですけれども、うんうん、ね、いろんな可能性が本当にありますので、
うん、
私もまだこう絞れてはいませんが、
うんうん、
ぜひソロツアーからのねこう流れも見守っていただけたらいいなと思っております。ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはフェイスブックから、リクエストにお答えして季節限定桜アンパンマン、舞子さん、くめもんさん、こんにちは。冬のオリンピックはメダルラッシュでしたね。選手の皆さんすごいです。力をもらったと思います。もうありがとうの感謝ですね。さてお題ですが、基本ソロですので当たり前ですがどこを聞いても舞子さんだらけのところが嬉しいのがソロだと思います。やりたいように自分の喜怒哀楽を表現されればいいと思います。バイオリンの音や曲を弾くというイメージよりも舞子さんという人を奏でていただければいいかと思います。舞子さん自身が思う楽しいことが聴く人にとっても一番楽しいということが伝わると思うし、悲しいことも怒っていることも伝わると思います。選曲も含めて喜怒哀楽自由に表現されたらいいかと思います。お体大切にツアー乗り切ってください。応援いたします。 リスナーナンバー169番、季節限定桜アンパンマンさんからいただきました。桜アンパンマンさんに1マイル差し上げます。
季節限定桜アンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
採用していただいたんですね。
ね、
ありがとうございます。嬉しいです、うん、すごくこう支えられるメッセージいただいて、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしてもこう一人でずっとね、本当に一人しかいないので、考えていると分からなくなることもあるんですけれども、こういうふうにね、皆さんが心強いこうメッセージもたくさんいただけて、本当に嬉しいです。楽しみにしていてください。季節限定桜アンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。ラブ、舞子さんの明るさが生きるのではないでしょうか。So many stars、 しっとりとした良い曲でソロバイオリンには合うと思います。リスナーナンバー74番、寺田雅樹さんからいただきました。寺田さんに1マイル差し上げます。
寺田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
両方ね、ラブもソーメニスターズも大好きな、スタンダードですね。皆さん本当にこういい提案をたくさんしていただくので、これは本当に1枚に収まりきれるかなという感じになってきましたけれども、参考にさせていただきます。寺田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。昨夜の覚醒ムーンネオレディース指定席、お疲れ様でした。このユニットで聞くのは初めてでしたが、宮野さんの異国情緒あふれるオリジナル曲と絶妙でスリリングなアレンジ、そこに舞子さんのバイオリンがいつもの鉄板トリオとはまた違う形でがっちりと合わさり、楽しくてあっという間の2時間プラスアルファでした。またお邪魔させていただきます。さて今回のお題についてです。結論から言えば、オリジナル曲とスタンダード曲が半々ぐらいの割合がちょうど良いような気がします。オリジナル曲では今や舞子さんの代名詞月影、美しい旋律のモーションブルー、ソロ用に書かれた幻月は収録していただきたい曲です。スタンダード曲では割とよく知られた曲の方が逆に舞子さんらしさが強調されて良いような気がします。最近のソロライブで聴かせていただいた中で挙げると、リベルタンゴ、スペイン、朝日のように爽やかに、ヤトラータ、最近お気に入りのご様子で演奏機会の多いバルカンテールも、今の舞子さんを切り取るという意味では良いのかなと思います。これまで演奏された中でもかなりの曲数があるので、選曲だけでも大変だとは思いますが、レコーディング頑張ってください。きっと日本のジャズ界が揺れるような大作が出来上がると信じております。かっこ笑い。リスナーナンバー201番、野田武さんからいただきました。野田さんに1マイル差し上げます。
野田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブもお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
野田さんもね、結構ソロライブ聞いていただいていますね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、ソロ用に書いた幻月、これは結構自分でも気に入っていてですね、本当は、昨年の9月 の、 パーシモンのホールコンサートで、やろうかどうかちょっと悩んでいた曲なんですけれども、そうですね、幻月もちょっと温めて収録できたらいいなと思っております。楽しみにしていてください。野田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。舞子さん、久米門さん、こんにちは。三寒四温の候、春の足音が近づいているように感じます。昨夜は舞子さんが参加されている宮野巨匠の覚醒ムーンネオ女子指定席を聞きに行ってきました。宮野さんの独特のカラーを放つオリジナル曲、宮野さんのアレンジのスタンダード曲、舞子さんとチェロの平山織江さんの弦の響き、宮野さんのギターサウンドに服部めぐみさんのパーカッションのアンサンブル、宮野さんと舞子さんは何度もデュオライブをされているので一見簡単そうに弾いて見えますが、かなりの激ムズ曲のオンパレード、かっこ笑い。でもここはできる美人女子3人バッチリ決めるところ、パッションを込めつつ手に汗握る演奏にオーディエンスはもう釘付け、アフターもスイーツやラーメンの話に花が咲きました。さて今回のお題、アルバムザ・デュオに収録されたムーンブリッジを最初にライブで聴いた頃、ソロバイオリンに挑戦していくんだという意思を感じました。カフェトーンでのソロライブを皮切りに、立川グランドホテルでのロビーコンサートやわらびの淡路ライト、一歩一歩着実に歩みを進めてきましたね。今調べたら、浦和のカフェトーンでの記念すべき初のバイオリンソロは2015年5月20日でしたね。そして立川グランドホテル初営業は2015年7月5日、赤いワンピースの衣装で緊張されていたのを覚えています。セットリストもスタンダード曲や舞子さんのオリジナル曲、日本の童謡ふるさとや浜辺の歌の印象が強かったですね。そういえば 2015年10月24日吉祥寺ストリングスでの貴重な月の裏側、砂山、おぼろ月夜、オブリビオン、そして枯葉かっこ MC での爆笑エピソードも記憶に残っています。ノルウェーの森、ニューシネマパラダイスのテーマも良かったですね。毎回セットリストもブラッシュアップされて、時にはいないはずの共演者の音や息遣いを感じる舞子さんのソロバイオリン。アルバム美しい曲も大好きですが、たまにポップで肩の力を抜いたカジュアルな曲もありかななんて思ってます。かっこ笑い。それでは長々と失礼しました。素敵な午後をお過ごしください。チャオ。リスナーナンバー88番おがちゃんさんからいただきました。おがちゃんさんに1マイル差し上げます。
おがちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブでもお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、実際こうやって書いていただきましたけど、うん、やっぱちょうど3年目だったんです ね。自分的にはもう少し、
うん、
もう少しというかもっと後になるかなと思ってた、レコーディングなんですけれども、うん、やっぱこう流れがこうトントントンと来ている中での、うんうんうん、3年目のレコーディングということで、うん、尾形さんがこう書いてくださった最初の方の、うん、ステージもすごく鮮明に覚えているんですけれども、うんうん、そういうことも思い出しながら録音できたらいいなと思っております。
これはソロはカフェトーンさんが提案してくれたんですか？
ね、うん、ソロをいつかはやりたいなっていう話は多分していたんですね、うんうんうん、でもそれはちょっとまだ早いかなみたいな感じだったんですけど、うん、で、カフェトーンさんに本当に3年ぐらい前からですね、うん、本当によく出るようになって、うん、そこでじゃあやってみましょうっていう風な話になったんだと思いますね、うん、で私もカフェトーンじゃなかったら、うん、いやちょっと無理ですって多分言ってたんですけど、うん、カフェトーンだったらできるかもっていう、うん、こうなんかねすごくこう後押しがあったので、やっぱりそこが大きかったかなと思っています。
じゃあぜひリリースライブはカフェトーンで、
ね、そうですね、ここはもう絶対に外せないですね、
うん、
おがちゃんさん楽しみにしていてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから、舞子さんの初のソロアルバムのイメージというお題を書くにあたって改めて舞子さんのプロフィールを見てみました。そこにはビバップ、スイング、ECM、フュージョン、ラテンと様々なジャンルが明記されています。舞子さんのことを知ってまだ間もない頃のことですが、プロフィールに ECM を演奏する趣旨のことを発見してとても嬉しくなったことを思い出しました。自分がジャズを聴くようになったきっかけの一つは ECM というレーベルのヨーロッパ、それも北欧の静寂な雰囲気の曲たちに惹かれてのことでした。それなのでできれば舞子さんのソロバイオリンアルバムにもそんな雰囲気の曲も入れていただけると嬉しいです。リスナーナンバー86番 T ハウスさんからいただきました。 T ハウスさんに1マイル差し上げます。
T ハウスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブもお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、またこうやって改めてね、うん、プロフィール見ていただいたということで、
うん、
やっぱり自分のこう持ち味としては、うんうん、そういうことがすごく重要なこととしてあると思いますので、うんうん、私もやはりこう ECM 系のサウンドっていうのはすごく大好きでですね、うんうん、やっぱりそれはジャズの要素もあるし、うん、クラシックの要素もすごくあるから、うん、すごく、自分としてもこうしっくりくるんだなっていうふうにいつも感じていますので、うん、そういうものはぜひちょっと収録できたらいいなっていうのは、うん、思っていました。ティーハウスさん、楽しみにしていてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。ツアー対策地域限定お題、わらび、名古屋、大阪、神戸のおいしいものグルメ情報、お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。3月10日土曜日18時半から吉祥寺ストリングスでピアノ若井優也さんと初デュオライブです。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第317回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。